ではまず、今日はですね、親鸞聖人の、晩年にお書きくだされた肖像松和さんというお歌がございます。その中の一つ、この白板に書かれている、この言葉を通して、親鸞聖人の御心を明らかにしたいと思います。無名長屋の陶庫なり地元暮らしと悲しむな。生死大会の選抜なり、在所おもしと嘆かざれ。私たちは、この知恵の眼に暗いことに悲しんでいる。在所が重いことを嘆いている。そういう我々に対して、まあ、励ましの、応援の、まあ、エールですかね。励ましをしてくださっているお言葉であります。まあ、この短いお言葉の中にこの仏教の教えをですね封じ込めて我々に、大事なことを教えてくださっています。これはですね、まあ、真宗聖典で言いますと、252ページであります。まず大まかな意味をまず見てみたいと思います。まず最初、無名長屋の陶庫なり。これはですね、我々の生命の歴史というものは、長い夜、ね、暗闇、明かりのない、知恵のない私たちは、古い過去から、ね、生まれる前からずっとですね、さまよい、苦しみの世界を漂ってきた、へりぐってきた魂の歴史をおっしゃっています。そういう無名長屋で苦しんできた我々のですね、陶庫。これが親鸞聖人が一番訴えたかった阿弥陀仏の本願であります。阿弥陀仏の本願を陶庫に例えているんです。陶庫と言いますのは、これはですね、陶と言いますのは、これは常なる灯火。この灯火にも二つ、ありまして、この灯台の灯はですね、普通の灯火、常なる灯火をこの字で表すと、まあ、正確には昇るという字を書くんですけどね、昔の方は、昇るという字を書きます。今は省略形で、この字になってますけど、この灯台の灯は常なる灯火、普通の灯火をこの灯で表す。そしてこの子という漢字、火という木偏に巨大の木を書いて、これも灯火なんです。これは親鸞聖人ですね。まあ、横に左訓と言いまして、解釈をなされまして、この子はですね、大きなる灯火であると。だから、常なる灯火と大きなる灯火と、二つ同じ意味を並べられて、この阿弥陀仏の本願、皆さんを救う阿弥陀仏のお力というのは、ね、あなたの暗闇の心、無明の闇、ね、愚痴の闇で苦しんでいる我々の闇を破る常なる灯火、大きなる灯火、これが弥陀本願ですよと。だからね、灯火があるんだから地元暮らしと悲しむなとおっしゃるんですね。私たちはなぜ苦しんでるかといったらですね、なぜ悲しんでるかといったら、知恵の眼がないからなんですね。この知恵の眼というのは肉眼に対して知恵の眼、この我々の目はこれ肉眼ね、普通我々凡夫の我々の眼はですね、遠い未来先を知ることができない。だから、苦しんでいるし悲しんでいる。知恵の眼がないから、知恵の眼に暗いから我々は苦しみ悩みね、悲しみに嘆いている。しかし、弥陀の本願は、ね、あなたに知恵の眼を与えようと、授けていこうと。これが、仏教なんですね。これが阿弥陀仏の教えなんです。だから、どんなに知恵の眼が暗いからといって、悲しむ必要はありませんよ。もしあなたにその知恵の眼がないならば、暗いならば、明るくしてみせましょうと。今まで苦しみ悩んできたあなたの人生を、皆の本願は陶庫だから、ね、 知を授けようと、暗い心を明るくしてやろうと、だから悲しむ必要はないと我々を、ね、励ましてくださるんです。無名長屋の塔子なり、次元暮らしと悲しむなり、そして庄司大会の選抜なり、まあ、今度はまたですね、別な方面から、ね、阿弥陀仏の本願を船やいかだに例えるんですね。船は船、罰はこれはいかだという感じで、竹編に大と書きます。我々の今までの生き様はどうかといったらですね、仏教ではですね、全ての人は庄司大会で苦しんできた、今までもそうだし、これからも皆さんが仏法を求めなければ、また庄司の大会で果てしなく苦しみ続けなければならなくなりますよと。庄司大体と言いますのは、庄司とは生まれてから死ぬまで、ね、また何回も何回も生まれては死に、生まれては死にを果てしなく我々は、苦しんできております。ちょうど大きな海のように、まあ、仏教ではいろいろ海について例えられますけどね、苦しみの大きな海、みんな全ての人は溺れ苦しんでいる、生まれては死にを何回も何回も繰り返している。まだ死んだら、まだ仏教では無明界といって、自分のわからない無明の、海へまた舞い込んでいかなければならない。果てしなく我々の、ね、生命、魂の歴史は、ね、知恵がなければずっと苦しみ続けなければなりませんと言われます。庄司の大きな海でみんな苦しんでいる、そういう中、弥陀の本願は、ね、この船の上に、ね、船に、この海にですね、船が現れて、アップアップですね、溺れ苦しんでいる我々に対して、おい、この船に乗りなさいと、ね、阿弥陀仏が船長になって、ね、皆さんを呼んでおられます。そして船に乗せようとする、ね、船に乗せて、ね、弥陀の浄土まで、ね、送り届けてくださる庄司大会の船やいかだ、これが弥陀の本願なんですよと。だから在生おもしと嘆かざれ、ね、我々はこの庄司の大会でなぜ苦しんでるかといったら、それは在生が重いということで嘆いてるんですね。我々は知恵がないために分別心によって、ね、自分で、ね、罪を作り、それを触りとなって自らの種まきとは言いながら、ね、苦しんでいる。在生が重いとみんな苦しんでいます、嘆いてますけども、嘆く必要はございません。なぜかといったら、この在生がどんなに重くてもね、これを、ね、重いまままず救ってくださる、それをまた軽くね、知恵を与えていけば在生はだんだん軽くなるんです。在所が重いのは知恵がないからです。分別心で苦しんでいる、ならばその分別心を弱めさせていこうと、分別心をですね、無分別知といって、分別のない知恵の知恵を与えていこうと、その阿弥陀仏の知恵を私たちが賜ることによって、在所の重い我々がね、だんだん在所も軽くなる。そして船に乗らせていただいたらね、苦しみのまま、その苦しみもだんだんですね、弱まっていく。ね、在所も必ず減っていきますから。在所重しと嘆かざれ。どんなに重くてもね、弥陀の本願は、そういうあなたを救うために、私はお約束、本願を立てましたので、必ず幸せにしてますと。幸せにしてあげますという本願を誓われましたので、在所重しと嘆かざれと。こうですね。おっしゃってるんですね。これがまず大まかな意味であります。さらにもう少し突っ込んで、ね、お話をしたいと思いますが、まずこのお言葉ですけどね、これはですね、語源となったのは、親鸞聖人が大変尊敬しておられました、性格法印、法然聖人とともに親鸞聖人は教えを学ばれまして、その親鸞聖人をですね、法然聖人のもとへ、ね、導いてくださった方が、性格法印という方であります。 その方が、まあ、これに近い文章をですね残しておられて、まあ、親鸞聖人に大変尊敬しておられましたので、その言葉をそのままですねちょっと変えてますからね、まあ、大体意味は正覚法印の書かれたものをヒントにして、これこそが仏教だとこう思われて、これを皆さんにぜひ分かっていただきたいということで晩年ですね、お書きくだされた言葉であります。もう少し詳しく見ていきますと、まず無明長野の塔古なり、ね、この無明と言いますのは、仏教では我々の苦しみの根本原因は無明であると教えています。明かりがない、この明かりとはこれは知恵のことですね。知恵、知恵がないから皆さんは苦しんでいる。その苦しんでいる歴史はですね、今生だけじゃない、今回だけじゃないんですね。この魂の歴史は古い過去から我々は果てしない過去から永遠の未来に向かって流れていると教えますね。ただ我々を旅人に例えるならば、後ろを見たらですね、果てしないところから実は生まれてきた。前を見てもですね、果てしなく道が続くように、ちょうど円のようにですね、地球のように円ですから、生命を円のようにですね、果てしなく始めもない始めから終わりのない終わりへと我々の生命の歴史は大変長いんですね。しかもその長い歴史であるけども、幸せならばいいけども、残念ながら幸せな人生を送る人は少ない。長い夜、そういう中苦しんできたのが我々であると。じゃあどうして我々は苦しんでるかといったら、それは知恵の眼に暗いからだと親鸞聖人ズバリ一言でおっしゃってますね。なぜ無明長野となって苦しんできたかといったら、理由はただ一つ、知恵がないからです、ね、知恵の眼に暗いからあなたたちは、皆さんは苦しんできたんですよとこうおっしゃるんですね。じゃあ一体この知恵の眼、知恵とは何かということですね。親鸞聖人ですね、教行信証にこの知恵についてこうおっしゃってますね。この知恵の解釈ですね、この知という意味は何かについてね、端的に曇鸞大師の書かれました浄土論中の言葉を引用されてこうおっしゃってます。知とはね、真を知りて、真を知りて体を守る、これを知と名付けると、こう親鸞聖人、どんな大師の言葉をそのまま使って知の意味を示しておられます。真を知りて体を守る、これが知という意味なんだと。知という意味はですね、太陽を知ると書きますように、我々は心が暗いから苦しんでいる。ただ太陽を光に例えてね、この光を知る、つまり先を見通す働きですね。私たちは目の前のことしか見えない、目先のことばかりとらわれている。先を見る力、これがないんですね。物事の本質が見えない、目先のことにとらわれて、自分がどういう存在であるかがわからない、ね、世界のね、様々な物事がもう見えない状態で、特に大事なのはこれから皆さんどうなるかですね。未来はどうなっていくのか。知恵のある人はですね、知がある人はこれから進むべき方向が分かっている状態が知なんですね。真を知れて、これからね、こういう種まきをすればどういう結果がやってくるのか、今のね生き方をしていたらどうなるか、今の原因から未来の結果をですね、知恵のある人は分かるんです。だから進むを知る、ね、今の種まきによって未来こうなるということが分かるのが知恵のある人。まあ、いろいろ味わいますけども、進むを知る、ね、真を知る、これが、ね、知の意味だと。またもう一つですね、体を守る、ね、知恵のある人はですね、退くことがない、ね、また一時的に知力にしてもちゃんとですね、見極めて知力。逃げることをしないんですね。逃げることをしない。この現実をですね、受け止めていく、ね、 働きが仏教では知恵なんです。だから信心といったら実は知恵なんですね。親鸞聖人晩年ですね、この信心イコール知恵の意味で、おっしゃっておられますね。信心とはこれ知恵であると、信心の知恵とかですね、おっしゃってますように、この信心とはまさに知恵なんです。ただ信心のある人はですね、どんな苦難があってもですね、それを乗り越えて、ね、決して逃げないんです逃げない。このやってくる現実、これから皆さんもね、厳しい現実やってきます。やがて病にかかり年老いて死んでいかねばならない厳粛な、避けられない逃げられない現実がありますが、それを仏教では乗り越えるためには、それを覚悟して受け止めていく力が必要ですね。これは諸行無常という真理は厳粛な事実ですから、それを見定めて、これから先何が待ってるか、ね、それを知り、そして逃げずに、ね、向き合っていく、態度を守る、決して強いることはしない、現実を見ないようにする、これが煩悩です、ね、煩悩を起こさずに物事を明らかに見て、ね、逃げずに現実を向き合っていく、受け止めていく、それが知恵なんですね。だから仏法を聞いていたら、この死も乗り越えられるというのはですね、知恵を疑ったんです。知恵があれば逃げることはしません。死んでいくのは仕方のないことですね。老いていくのも仕方のないことです。また病気になるのもね、ある意味仕方のないことなんですね。それをね、この煩悩でごまかすんじゃなくて、ね、あるがままに現実を受け止めていく、それによって心も成長し、心も強くなり、やがて死を乗り越えることにもつながっていく。このね、真意を知り、体を守る、この知恵の働き、この知恵の目、ある意味仏様目線です。仏様の眼、私たちはないですけども、ないならばこういう聴聞をご縁にして、ね、少しずつですけども、聴聞によって、あるいは現実と向き合う六度満行の実践で、人と向き合うことによって、ちょっとずつですね、仏の知恵を賜っていく、その知恵の眼をいただくならば、現実から逃げることはしない、現実も受け止めていける。知恵の眼を聴聞によっていただいていけば、今は次元暮らしと悲しんでいてもね、やがて知恵が身についてきたならば、ね、悲しむことも必要ではなくなる、悲しむことも、ね、減ってきます。なぜならば、弥陀の本願は無明長夜の灯火であるから、常に弥陀の本願は灯火として、ね、照らしております。我々の姿を常に照らしている。また大きなる灯火ね、絶対消えることのない大きなる灯火が弥陀の本願だからね。ありのままにあなたの姿を照らし出し、そしてそれをそのままですね、受け止めさせ、ね、そして現実を乗り越えさせる力が弥陀の本願にありますからね、悲しむなと私たちに、おっしゃってくださってますね。まあ、この2行だけでも十分もうね、ある意味この仏教の教えをぐっと凝縮して教えたんだけども、これをまた表現を変えて、次に生死大会の選抜なり在生重しと投げ飾りと、また言葉を変えて次おっしゃいました。どういう意味かと言いますと、生死大会の選抜なり、この我々の生命の歴史は無明長夜と言われますように、生死の大会で今まで苦しんできた、ね、生まれては死に、生まれては死に、これを今まで何十回何百回ね、過去繰り返してきたかわからない、大きな海の中でアップアップですね、苦しんできた、自分だけじゃない、ほとんどの人が生死の大会で過去からこれからもですね、仏法を聞かなければ果てしなくこれからも苦しみ続けなければならない、そういう生き方になってしまいます。でもこれではあまりにもね、人生悲しいじゃないか、ね、情けないじゃないかと阿弥陀仏は思われて、ね、私は生死大会の選抜になりたいと思われたんですね。まあ、これはまた、仏法によって救われた人もですね、私もね、選抜になって皆さんを救う活動をしたいと、こういうふうに菩薩が生まれるんですけどね。だから救われた人はまたですね、まだ仏法を深く理解できた人は、私は無明長夜の灯火になるぞ、 私は庄司大海の船やいかだになるぞ。そして一緒に船に乗せてね、共に乱る浄土に、ね、往生しようではありませんかという気持ちになって、まあ、救おうとするそういうね心意気もこの中に、ね、信頼書に込められているんではないかと思われます。今までの歴史は庄司大海で苦しんできた、これからも苦しもうとしている我々の選抜、ね、船であるぞ、船に乗せてみせるぞ、ね、一緒に船に乗りましょうと、苦しみから離れましょう。そしていかだ、まず、まあ、船ですけどね、いかだに乗ってアップアップね、溺れ苦しむ人生から離れましょうと、私は船いかだになってね、皆さんを救いましょうと、こう阿弥陀仏はね、誓いを立てておられます。こういう庄司大海の船やいかだがあるから、私が船やいかだになるから、だから今のあなたの在生は今は重いかもしれませんがね、軽くしてます、軽くしてみせますよと、こうおっしゃるんですね。在所と言いますのは、これはですね、どういうか、どういう意味かと言いますと、罪の触りと書いてね、罪が原因で触りとなって苦しむんです。ね、我々は、知恵がないために、ね、本来実は有意識なんです。実は、自分が見てる世界は全部有意識で、自分の心の映像が、この世界を通して見えてるだけなんです。で、私たちは本来のこの有意識というこの真実がわからないために、この見てる世界全部自分だと言われてもとてもですね、納得できない、とても受け止められないので、私たちはこの世界を、ね、ガタピシで二つに分けて理解しようとしたんですね。私たちはこのガタピシの対立の中で苦しんでいるんです。本来有意識だった世界を私たちは、ね、このガタピシ世界をガとタに二つに分けた、そして彼とこれに分けた、ガタピシのこの対立の中で我々は苦しんでいる、まあ、いろんなあのこの苦しみを眺めてみると、まあ、家庭の悲劇とかですね、社会の様々な悲劇を見てみると、全部ですねこの二つに分ける対立から苦しんでるんです。ね。我と他に分けて、ね。我に執着して他を否定する。ね。ね。我に執着して他を否定する。ここからあなたの苦しみが、生まれております。分別心から、我々は苦しむようになったんですね。これ仏教で分別心と言いますね。分別心。まあ、分別心が実は苦しみのまた元凶でもあるんです。真理がわからない人はみんな分別心で生きてます。この分別心とはですね、ただ二つに分けるだけなら問題ないんです。文字通り分別心とは、物事を白と黒、ね、価値がある、価値がない、あるいは愚か、バカ、正しい、間違っている、善、悪、ね、正、邪、まあ、いろいろ二つに分けて私たちは物事を判断しますが、二つに分けるだけなら問題ないんだけども、二つに分けた後、ね、物事をですね、白と黒に私たちは分けますけど、分けるだけならば、それをあるままに物事を見るだけならば罪悪は起きないんですけども、二つ分けた後、自分をですね、私たちは自分が分からないために白にですね、大体白に私たちは我をつけます。私は正しい、私は価値があると。そしてこの黒をですね、この否定する、自分が白に立って黒を否定する、ここから罪悪が生まれます、ね、人を見た時にこの人は本当にひどい人間だと、ね、人を批判できるのは自分はそういう人間じゃないと思うからです。もし自分にそういうものがあると思ったら相手を否定できない、ね、責めることはできない。で、私たちは、うすうす自分がそういう自分であることを知っておりますから、それを否定するためにね、人の悪口を言う。悪口言えば、自分は善人になれるんです。人を責めたら、自分はね、そういう人間ではないというふうに思えるんです。私たちはすぐですね、この、白に自分を置こうとする。 自分を白に置いたら、不思議とね、この苦しみがごまかせるんです。私はそういう人間じゃないと。白に立ったら苦しみ消えるんです。これが怒りです。怒りをみんな起こすのはね、怒りを起こしたら瞬間は苦しみ消えるんです。でも後で跳ね返りますよ。怒りを起こせば、やがて跳ね返って苦しみますが、その時はね、すっきりするんです。立場で自分を善人に、立場に置けば、ね、この嫌な現実を見ることが済まなくなる。現実を見なくて済むんです。だからみんな、よく怒るんですね。人を責めるんです。自分が白に立てば、黒は自分じゃないというところに立って、私は存在価値のある人間だと思い込めるんです。それでみんな煩悩を起こして現実を見なくなるんですけどね。でも仏教では、その分別心で物事を二つに分ける。これがあなたの罪となり、それが触りとなって、ね、因果の道理で、自業自得で、世界に対して発信した感情が全部跳ね返って、あなたは苦しんでると。仏教から言えば、あなたの苦しむのは、環境のせいでもなければ、人のせいでもない。すべては、あなたの心が生み出した。あなたが人を責めるから。分別心で、ね、苦労を否定するから。ここから苦しみがやってきますね。相手を責める。逃げる。これが罪悪です。ね、だから、責めることをやめてください。逃げることをやめてください。こうしてるんですね。逃げるのは、自分でやってきた現実は自分の蒔いた種まきと受け止められずに逃げてしまう。これ、逃げるからまた、このね、攻めたくなるんです。で、攻めるからまた逃げたくなるんです。これは、逃げるも攻めるも仏教では、偶合と言いまして、同じ合なんです。この逃げる、攻める。これがあなたの罪悪を生み出します。ただ、この逃げる、攻めるをなくしていくことによって、この分別心も、弱くなります。この分別心の、対の概念、対義語。この反対の言葉を仏教では、無分別知と言います。無分別知ね。無分別知。これが実は仏の知恵になっていくんですね。これが実は仏の知恵とも言えます。私たちは、この無分別知がない。先ほど言いましたこの知見と言いますのはですね、無分別知の知恵なんです。仏様の眼、仏様の知恵というのは何かと言いますと、仏教では分別しない知恵なんです。ね、分別しないと言いますのは、あるがままに物事を見る、ね、働き。物事をそのままですね、黒いものは黒、白いものは白。分別しない。物事をあるがままに見るのが仏教でいう知恵なんです。たとえ都合が悪くても、ね、自分にとって都合が悪いことでも、そのまま見るんですね。曲がった松の木は、曲がった松の木じゃなぁと見るのが、まっすぐな見方、ね。我々は曲がった松の木をまっすぐに見ようとする。これが間違ったものの見方。ね、そのまま、ね、あるがままに、ね、私というものを見ていく。相手も見ていく。そうすれば、ね、苦しみは消えていきます。罪悪は確実に減っていきます。私たちは物事をあるがままに、ね、見ることができないから苦しんでいる。ね、ありのままに、ね、物事を見るのが知恵なんですね。分別しない。ね、汚いとかもちろんありますよ。汚い、綺麗ありますけど。でも仏様の目から見たらね、もちろん汚い綺麗はありますけども、それに価値を置かない。そのまま見るだけなんです。ね、あるがままに見るだけでいいんです。また、汚いものを嫌ったらね、それが全部跳ね返りますから。この人はね、もう汚い人やなと思ったらね、自分がそういう立場になったらね、自分が嫌いになります。だから仏教である意味ね、この好き嫌いの感情、これが強い人ほど苦しむと教えますね。好き嫌いの感情。それをまたなくしていくのが仏教なんです。仏様はね、どんな人も差別なくね、この 慈しみ、愛することができる。平等にね、人を見ることができる。こういう心で生きることができたら、苦しみは消えます。だから、ね、差別しない心。これが仏様の心です。だそういう心をね、また、ないならば与えていこうと、与えていきましょうというのが、阿弥陀仏なんです。だから、在所おぼしと嘆かされで、そういう知恵の眼がないならば、与えましょうと。在所の思い、我々であれば、ね、軽くしてあげましょうと。ありのままの無分別知を、ね、少しずつですけども、皆さんに与えていくのが仏教なんです。だからこういうね、聴聞のご縁を通して、あるいは、まあ、こういうのを、まあ、DVD で録画しておりますから、それを繰り返し繰り返し、ご覧になってね、この知恵をね、少しずつ賜っていく、いただいていく、物事をそのまま見ていこうと、ね。具体的には、ね、様々な現実が来た時に逃げないように向き合っていく。ね、そして、責めないようにしていく、ね。相手をそのまま見たら、憎しみ消えますから。相手を正しく見ていないから腹が立つんです、ね。いろんな腹が立つこといっぱいありますけど、それは相手を正しく見てないから。ね、相手を正しく見たらね、例えばお金を盗んだ人がいたとしても、なんか事情があるんですね。そのまま見るだけでいいんです。ね、それを腹立て取ったら自分が苦しみますから。そのまま、ね、あるがままに見ていくというのがやっぱり大事なんですね。それによってあなたの苦しみは減っていくし、また、罪障も減っていきます。この罪障が減るということね。重い罪。私たちは罪障が重いと言って嘆いてますけども、親鸞聖人の教えはですね、間違ってる方ありますけど、重いままで少しも罪悪は変わらないと思っている人がありますけど、決してそうじゃないんですよ。親鸞聖人は教えを正しく聞いていけば、確実に、罪は減ると、こう親鸞聖人おっしゃってるんです。まあ、ちょっと紹介しますとね、親鸞聖人晩年に書かれた、現世利益和讃というのがありましてね、まあ、浄土和讃の最後の方に書かれてるんですね。その中にですね、231ページにこういう和讃があります。一切の功徳に優れたる、南無阿弥陀仏を唱うべし、唱うれば、三世の重症を見ながら、必ず転じて教になると。こうしたわけですね。一切の功徳に優れたる、南無阿弥陀仏を、ね、唱うれば、三世の重症を見ながら、必ず転じて教になる。私たちはですね、三世の重症。三世にわたる重い障り。がありますけども、皆ながら必ず転じて教になる。転じることができる。そして軽くなる。かすかになる。こう親鸞聖人はご自身の体験からもですね、おっしゃっておられますね。これは現在、生きている時に利益、幸せが得られることを表したご和讃であります。一切の功徳、この南無阿弥陀仏、弥陀の本願、これ、まあ、説法のことと思われたりですね、この説法というものはですね、一切の功徳に優れている。その南無阿弥陀仏を唱えれば、皆さんが聴聞していくならば、三世の重症を見ながら、ね、我々の罪悪は根性だけじゃないんです。過去世からも引きずっている罪悪もあるんです。これを三世の重症とおっしゃってますね。三世の重症。三世と言いますのは、これは、過去、現在、未来。これからもね、知恵がなければずっとね、自分の蒔いた種まきではありますけど、引きずっていかなければならない。自業自得で。で、やっぱりね、分別心のために、ね、自分で自分を責めてる。ね、鬼が罪人を責めるようにね、白が黒を責めている状態が果てしなく続くんですね。自分で自分を責める。これで私たちは苦しんでいる。三世の重症、ね、重い障り。これがまさに、罪障重しですね。重い障りです、ね。三世の重症を見ながら、これ全部ですね、ね、 一切の功徳に優れている、ね、南無阿弥陀仏、つまり聴聞です。阿弥陀仏のお力によって、聴聞の力によって、皆さんの仏法を理解深めることによって、少しずつではありますが、思い触りを転じてくださる、ね、そのまま軽くする、思い触りを転ずる、これは転換する、変える、そのまま中身を、思いのを軽くする、必ず転じて、必ず 100% 聴聞すれば 100% 必ず、時間はかかるかもしれませんが、まあ、皆さんが仏法に取り組む気持ちで決まります。必ず転じて今日に、今日はこれ軽い、ね、だんだん重い罪ではあってでも、ね、だんだんと重い罪が、ね、軽くなっていきますよ。微はこれかすか、微妙の微ですね、かすか、わずかではありますけど、ね、重い罪がだんだん軽くかすかになっていく、これ実感として信頼書にあったんでしょうね。だから皆さんもですね、この仏法を大事に求めていただきたいんです。こういう信頼書にご自身のね、体験があったので、ね、生死大会の選抜がこの皆の本願だと、仏法だと。だから在生重しと嘆かざる、今在所が重くて嘆き悲しんでいる、分別心で苦しんでいるあなたであってでもね、聴聞によって少しずつではありますが、ね、物事をあるがままに、ありのままに見る知恵をいただいていきますから、分別心が弱くなっていく。でまずは自分の仕方を認めるところから始まります。まず知恵といったらですね、物事をあるがままに見る働きでもありますから、私を客観視する心、まずは皆さんのもしですね、怒りが起きたならば、怒りの頃をそのまま、ね、認めるだけでいいんです。嫉妬が起きたらね、あ、私は嫉妬しているなと、これだけでいいんです、ね、自分を客観視する、ね、心、自分をそのまま察知する、理解する、正しく理解することが実は知恵なんですね。物事を正しく理解する、これが進むを知る、ヒレ族を守るなんです。物事を正しく見ることによって、そのね、いやらしい自分でも否定したくなる嫉妬とか妬みとか恨みもね、不思議とね、消えていくんです。まずはその罪悪を認めることね。知るだけでいいですから。ね、知るだけで、重い重症がだんだん軽くかすかになります。なぜ罪悪が減らないかと言いますと、それは認めてないからです。罪悪を認めないから、否定するからね。私はそんな人間じゃないと。嫉妬が起きてもね、妬みが起きても、そんな私は人間じゃないと。あなたがいるからこうなるんだということで、自分に原因を求めない。自分を否定する。自分のいやらしい醜い心を否定するから、いつまで経っても罪悪は減らない。まずは、この罪悪を減らす方法は、知恵を身につけて、あるがままの自分を否定せずに、受け入れる。自分の姿を認めることですね。その認めることによって罪悪は減っていきます。私を客観視する、客観的な視点ができることによって、この罪悪は三世の重傷を皆、みんなながら必ず転換して、重い重傷が軽いかすかな触りに変わっていきますと、こう信頼書にね、おっしゃってますから。だから皆さんね、もし落ち込んだ時があったらね、このお歌をね、思い出して、ね、親鸞聖人ね、私たちにね、必ずね、幸せになれますよと、もう一度ね、言ってみたいと思いますが、ね、無明長夜の灯火、これが弥陀本願だと、ね、果てしなく無明の闇で長い夜苦しんできた我々をですね、明るく、常の灯火と大きなる灯火で明るくしてみせるのが仏法なんだと。だから、今知恵の眼が暗いと、知恵がない自分だと暗いと悲しむ必要はないですよ。まだ生死の大会で今まで苦しんできた、これからも苦しもうとしている我々に対して、阿弥陀仏が、私が船や筏となって、ね、船や筏に乗ってくださいと、ね、苦しみから解放してくださ、あげますよと。今罪障が重いと言って嘆いているか知りませんけど、この罪障が重いのはあなたに知恵がないから、分別心だから苦しんでいる。この分別心を減らして、分別知、 を高めていく。この知をね、少しずつではあるけども、聴聞によって、増やしていく。これをね、高めていく。それによって、だんだんと、罪も弱くなっていく。三世の重傷を見ながら、必ず転じて、今日、軽くなり、かすかになっていきますから。私も知らされましたので、皆さんも共にね、この親鸞と同じ世界に出てくださいと。こうですね、親鸞聖人はおっしゃっておられます。まあ、しっかり共にね、噛み締めて、いきたい、お言葉、ご和算であります。